はようございます。最初にお祈りいたします。愛する私たちの天のお父様、今日は朝という斉藤先生は歌の森教会で説教のご奉仕をされます。どうぞその働きを豊かに祝福してください。また本当にこの教会も主を顧みてくださいまして、本当に小さなものが尊いご奉仕をさせていただきますけれども、それを通してあなたの御言葉が示されますように、どうか集われたお一人お一人の上に神様が望んでくださって、その御言葉の幸いを共に覚え、主に従い、また主を崇める、そのような礼拝の時を持っていくことができますように支えてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この聖書、マルコの福音書はずっと権威ということについて、イエス様の権威のということについて、語っていきますけれども、この世界で最も強い権威って何でしょうか。私たちはどんなものに、あ、本当に この権威は強い権威だなというものを感じるでしょうか。こう強いリーダーシップを振るってたくさんの人を動かしていける、そしてこう導いていける、そういうところに大きな権威というものを認めるでしょうか。それとも反対する人をこう黙らせる、そういうところに権威を見ていくでしょうか。それとも病を癒したり、あるいは人のできない奇跡を起こしたり、そういうところに強い権威を感じるでしょうか。聖書が最も強い権威とは何かということを教えているのが今日の箇所です。それは何かということを聖書が言うのに、こう罪の許しということについてそれを言っています。罪の許しというのはキリスト教の中心テーマの一つなんですけれども、イエス様がご自分が罪を許す権威を持っておられるということをはっきり語られている箇所はこの中部の癒しの箇所だけです。それだけ聖書は罪の許しの重要さ、その重さ、その貴重さ、そして許すためにいかに大きな権威が必要かということを注意深く伝えているのではないでしょうか。このカペナウムの、イエス様がおられた家にたくさんの人が集まっていました。そこにこの中部、半身麻痺ですよね。右半身だったのか下半身だったのか、おそらく下半身だったのかもしれませんですけれども、今で言えば障害を持った方ですけれども、そういった方が連れてこられます。自分自身でそこに行くこともできず、ただ4人の友人に連れられてこの人はやってきました。そして大勢の人でこう入れないので、その有名な話ですけど、天井を壊してその上からこう吊り下ろされて初めてイエスの御前に来ることができた、そういう人の話です。そこまでしてこう連れてこられた、ある点で非常識とも思われる方法でこう連れてこられたこの人なんですけれども、その人に対してイエス様は何とおっしゃったかというと、あなたの罪は許されたって言われたんですね。この流れから見ましても、私たちが期待するそのことは、その人が癒されるということではないでしょうか。おそらく友人もそのことを願って彼をここに連れてきたんでしょうし、この中部の人自身もイエス様が私のこの中部の病、障害を癒してくださるという願いを持ってきたのではないでしょうか。ですけれども、そこでイエス様が語られたのは、あなたの罪を許される、誰も期待していなかった言葉だと思います。なぜイエス様はそのようなことを言われたのでしょうか。私たち、日本人だからかどうかわからないんですけれども、いや、その病を癒されるために来たんだから、その病が癒される、あるいは立ちなさいって言われる方が優しいんじゃないか、優しいって、この聖書の優しいっていうのは私 勘違いしてたんですけど、簡単かどうかって言われてますけれども、まあ、心情的に優しいんじゃないんですかっていうふうに思うわけなんですけれども、ですけれどもイエス様はそうは語られなかったわけです。まあ、当時のイスラエルを考えてみますと、当時のイスラエルは病の原因は罪だというふうに考えられていました。特にこういう長引く病ですとか、重い病にかかっている人を見ますと、それは特別に大きな罪を犯したからに違いないというふうに考えられていましたし、おそらく本人もそういうふうに思ったことでしょう。そのような社会に生きていた彼にとって、あなたの罪は許されたという宣言は衝撃だったと思います。まあ、それだけではなくて、まあ、これはある点で想像ですけれども、動けない時というのは何もできないわけです。人にこうしてもらわなければいけない。何か私たちはできますと、ある点でそれで安心します。ちゃんとできた。役に立つことができた。そういうことで安心して、私たち自身のある罪の問題や罪深さということにある点で見ないで済む部分というのはあるかと思います。けれども、こう何もしないで、すべてを人にやってもらわないといけないという中では、本当にこう、負い目ばかりを感じます。それの中で、こう、人間本来持っている罪の問題というのは、できる人以上にこう、それが特別に罪深いということではなくて、普通の人以上にそれを意識せざるを得ない。何も返せるものを持っていない。それに対してこう何もこう引き換えにすることができない。本来聖書の言う罪っていうのはそういうものができないことを言っていますけれども、特にこの動けなかった人にとってはそれはもう日々押し迫る問題だったと思われます。そういう彼にとってあなたの罪は許されたということは本当に大きな出来事だっただろうと思います。まあ、そのように当時のイスラエルの社会ではこの、まあ、罪が原因だっていうふうに言われていたわけなんですけれども、確かに聖書というのは人に罪が入り、それによって死が入ったというふうに言われています。まあ、そういう意味では人に罪が入らなければこの病の問題もなかった。そういう意味ではこう病と罪とどういう関係かということを見ましたら、罪がなければ病はありませんでした。ですから根本的な原因はやはり罪だということができます。だからといって、じゃあある病を持っている人が他の人以上に罪深いかっていうことが出てきます。じゃあこの人は重い病を持っているから、この人は長く病に苦しんでいるから他の人以上にこの人が罪深いか、イエス様はそういうことはおっしゃっていない。他の生まれつきの盲信のところでイエス様ははっきりおっしゃいましたけれども、そういうふうには言われていないわけです。病を特別に負っている人、負ってない人で罪深さが変わるわけではありません。ですけれども、病のがあるということは罪が問題だったということができます。そういう意味で罪の許しが宣言されるということは、どんな病の癒し、私たちはこう人間で治せない病が癒されるとそのことを特別に感じますけれども、ですけれども実は罪の許しが宣言されるということは、どんな病が癒されることよりもはるかに勝っている、そういうことを聖書は教えています。中部の人とその友人の信仰を見て、イエス様は罪の許しを宣言されたと言われました。それは中部の人本人やその友人たちが求めていたものをはるかに超えていた、そういうイエス様の答えでした。まあ、イエス様ご自身もあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか、どちらが簡単かって言われました。逆を言うと、どちらがより権威が必要かということを言っていることでもあります。 そのような意味で罪を許すということの方が権において勝っていました。病を癒すことも罪を許すこともどちらも神がお許しにならなければできないことです。そういう意味ではどちらが上かということは難しいかもしれません。ただこういうことが言えると思います。もし自分と神様との間に平和があって、神様にとって自分が受け入れられている人、喜ばしい存在でもしあったとすればですけれども、もしそういう関係にあれば、神様が病を癒す権威を働かせるということは、まあ、ある点で何の妨げもない。そういうことになると思います。ですけれども、罪を犯している、罪を持っているということは、神様にとって喜ばしい存在どころか、怒りを買う存在になっているわけです。そういう存在にとって、神様がその病を癒すために権威を働かせてくださるということは、ある点で期待できないことです。むしろ、その権威を私の裁きのために使われるということに恐れを持つんではないでしょうか。またその神様が怒っておられるとしたら、その怒りをなだめるために何をすることができるでしょうか。そういう点ではこの罪が許されるという権威を持っておられるということは、許された人にとっては病を癒す権威というものはそれほど問題になってこない、そういうことが言えると思います。もう一つ見たいのは、イエス様はこの時に、イエス様があなたの罪は許されたといった時に反応したのは、律法学者たちがこの病気なんだからなんで癒してあげないんだって言ったわけではありません。そうではなくて、神のお一人のほか誰が罪を許すことができようって言われました。それに対してイエス様は、なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのかというふうに言われたんですけれども、ある点で神のお一人のほか誰が罪を許すことができようというのは正しいことでした。神に対する罪というものは、神様ご自身しかお許しになることができません。また、許す権威を持っておられるということは、裁く権威があるということです。神様が裁く権威を、そうですね、この世の世界でも、無罪を主張するのは、やはり裁く権威のある裁判所において、それが宣言されます。で、その裁く権威を持っている裁判所から無罪が宣言されば、その宣言は有効です。裁く権威を持っていない人が、あなたは無罪ですよと言っても、それは意味もありません。神様ご自身が裁く権威を持っておられるからこそ、その裁きをどうするか決める権威も持っておられる。だから、許すことができる。そういう権威もあるということが言えます。イエス様はここで、私があなたを許しますと言われたのではなくて、あなたの罪は許されたというふうに言われています。許されている。それは、イエス様と、イエス様は神様なんですけど、イエス様とその人自身の間であなたは許しましたよっていうだけではなくて、あなたは神様から許されましたよということを意味しています。本当にこの許されたという宣言は、イエス様がもし神様でなかったら言うことができませんし、言っても何の意味も持たないことになります。ですけれども、イエス様が許された、しかもその権威を持っておられるということは、本当にこの人の罪は許されたということになります。で、ここを見ますと、先ほど病の原因は罪だということをお話しましたけれども、じゃあ、罪が許されたからその結果である病も即座に癒されたかというと、そうではありません。 イエス様は私が罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにというふうに言われてこの人を立たせましたから、逆にそれは示さなくてもよければ必要なかったわけです。ということはある点で、まあこれは連続して起きることですけれども、あなたの罪は許されたと言っている時点ではこの病は癒されてないわけなんですね。ですけれども、この後にイエス様があなたは立って帰りなさい、寝床を畳んで帰りなさいって言われた時に、この人は何の躊躇もなしにそれをしています。まあ、もちろんその信仰があったということもできるのかもしれませんけれども、この人にとって罪が許されたということは自分の病に対する因が変わりました。それまでは罪の結果として神様の裁きとして自分はこの病を負っているとしか考えられなかったと思います。ですけれども、罪が許されたということはその病はすでに持っていたとしても神様からの裁きとして今負っているという意味はなくなります。だって許されたんですか。許されたということはもうすでにそれを負っているということが神様からの、なんていうんですか、怒りの結果であったりとか、そのために今持っているということを考えなくていいわけです。また逆にそのために負い目を感じる必要もなくなります。要するにそれを、まあ中風の場合はそれを取り繕うこともできなかったわけですけれども、取り繕うとか、あるいはその負い目を感じながら生きるだとか、そのために何かをしなければいけない、そういうこととは無縁の歩みになります。私たちはよく何かをするときにもこう人に受け入れられるためとか、人に批判されないためとか、申し訳ないからという動機がもしかしたらクリスチャンの私たちにも持つことがあるように思います。ですけれども、罪許されたというのはそういう動機で物事をするというところから解放されているんじゃないでしょうか。そしてもし病の癒しであったら、その病が癒されたという一点でしか意味がありません。ある点でその後の生活っていうのは便利になっていくでしょうけれども、でもそれは神様との関係で、まあ、病が癒された感謝ということだけに限定されてしまいます。ですけれども、罪許されたということは、もうこの人が立って、床を畳んで帰りなさいって言われた、そのイエス様の言葉をどう受け止めるかということにも関係したようです。で、簡単に帰っていくことができたわけです。すごいなと思うんですけれども、罪許されたというのは、今後の生き方、神様との私の関係が改善されたということですから、これからの人生全てに関わってくるわけです。究極的には私たちがこの地上を終えた後に、神様の御前に立つときに、どんな関係で立たなければならないのか。裁きを恐れて立たなければならないのか。それとも本当にお会いしたかった方だということで神様の御前に立つのか、そういったことにまで関わっていきます。そういう意味では罪の許しというのは、病の癒しの方が、病の方が今は辛いかもしれないんですけれども、罪の許しっていうのは今後の全ての苦しみも喜びも含めて意味合いが変わってきますし、生き方の動機が変わってきますし、そして今後の人生の意味さえも変わってきます。それは永久に続くことですし、全ての事柄、全ての事柄に関わってきます。そしてそれはイエス様が語られたという意味で、神様ご自身が本当にそれを言われたという、ことの証拠になります。もしイエス様が、先ほど申しましたけれども、神様でなければ単なる慰めに過ぎない、悩まなくていいよというぐらいにしか過ぎないわけです。そして神様とその人の関係は依然として罪人との、罪人と神様の関係、神様の前には恐れのを持って出る、まあ いい意味でのイフという、そういう恐れではなくて、裁かれるかもしれない、罰を与えられるかもしれない、怒られるかもしれないという、そういう関係でしかありませんでしたけれども、イエス様が神様であればあるんですけれども、イエス様がこの人に罪を許されたということは、神様との平和を得たということになります。神様の平和を得たということは、先ほど言ったことの繰り返しになるかもしれませんけれども、祈ることにおいても、何かをすることにおいても、私たちは神様との平和を得るために何かをする必要ってもうないわけですね。ですから、世の中の宗教では祈りを聞かれるために何かを賽銭をしたり、良いことをしたりして祈りを聞いてもらおうとしなければならない。ですけれども、私たちは神様の前に罪人であることを知っていますけれども、祈りを聞いてもらうために、神様との関係を改善するために、私たちが何かをする必要というのはないということだと思います。まあ、もちろんできないわけですけれども、それはイエス様がしてくださらなければならなかったわけですけれども、神様の前にそういうものなしに出られることを意味しています。そしてこの人がイエス様に罪を許され、神様との和解をいただいた結果として、また証拠として、イエス様はこの人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われました。そして彼が本当に立って歩いて帰れたというのは、神様に罪許され和解を得たということの証拠でした。まあ、ここで、まあ、私はこの先ほども申し上げたんですけれども、罪が許されたというのと、起きて寝床を畳んで家に帰りなさいというのと、どちらが優しいかという時に、これひらがななので、私の聖書ひらがななので、なんかどちらの方が心情的に優しいのかというふうに捉えてしまった。まあ、それは自分の信仰の問題があったと思うんですけれども、まあ、でもこう、障害を持っている人にこう癒されますじゃなくて、だって家に帰りなさいっていうのは、すごく冷たいことのように私は感じたんですね。ですけれども、この中目の人自身はそういうふうに思わなかったわけです。本当に言われたとは、スッと立ってスッと帰ることができた。それはイエス様が私の罪を許された、そういう権威を持っておられるということを信じたときに、この人がイエス様に立って家に帰りなさい、床を畳んで家に帰りなさいと言われることの意味合いが変わったわけなんですね。罪を許された方が私にそう言われた、だから私はそれができるんだ。もちろんこの中部の人がここに来たのも、友人の信仰ではありましたけれども、この人自身にも、彼らの信仰と言われたわけですから、この中部の人自身を含まれた可能性というのは十分にあります。それだけではなくて、イエス様が、その病よりももっと大元にある罪を許す権威を働かせてくださったということは、私に対して最善に神様は権威を働かせてくださるということの証拠ではないでしょうか。見えない罪を許すということを信じることができたこの人にとっては、今までずっと障害を持って歩けなかった自分が、イエス様が歩けと言われた時に、こんな障害があるから歩けなんて言われたって無理じゃないかっていうふうには考えずに済んだ。そのイエス様が歩けと言われたんだから歩けと言われることが、もっと信じることが簡単だったようです。そういう意味では、 この信仰の基盤というのはここにあるんじゃないでしょうか。私の罪を許す権威を持っておられる方が言われたのだから、私はそれに従うことは罪を許されることよりもっと簡単だ。本当にこう罪の許しの権威を覚えるときに、私たちはその後イエス様に信頼して歩む人生の土台というものをいただくことができるわけです。なぜなら罪を許す権威というのは、それらの私たちを通して働かれる、信仰によって従うときに働かれる権威よりもずっと大きな権威だからです。最後にイエス様が ご自分の権威を私たちの人の救いのために用いられたというところを見ていきたいと思います。イエス様はここに至るまでに悪霊を追い出すために権威を使われました。また雷病人を清めるために権威を使われました。そして罪を許すために使われました。どれもこう人を救うためです。ところがイエス様はご自分を救うために権威を用いられた箇所ってあるでしょうか。むしろイエス様はその権威を用いてご自分が十字架にかかるためにそれを使われました。そこから救い出すためには使われませんでした。イエス様は途中から御顔をエルサレムにまっすぐ向けて歩んでいかれたと言われています。そしてイエス様の十字架というものは、神様が罪を裁く権威を持っておられる方だということを明らかに示すことであり、またそれをされたことでありますけれども、神様はその裁く権威を持っておられるということがありましたけれども、義なる正しい神様にとって私たちの罪を裁かないで、許すからといって裁かないでおくことはできない方です。ですけれども、その裁きをイエス様に、その裁く権威を持って全てイエス様に負わされました。そして私たちを許してくださったわけです。マルコの福音書は、神の国がイエス様の権威の中に表されていったこと、この地上の王国ではなくてイエス様の権威のうちに表されていったことを伝えています。神の国の権威がイエス様として表されていきました。その中には一回限りイエス様の権威に預かった人、病を癒されてそれで終わりだった人と、イエス様の権威を自分に対するものと信じてその権威に従っていった人たちがいました。そして今日の箇所、罪の許しということにおいてイエス様の権威は最大限現れました。だから神の国の到来というのは福音であり、良き知らせであります。私たちはイエス様のご支配に移されたことの幸いというのを、この中部の人の癒し、罪の許しの宣言の中に見ることができるんじゃないでしょうか。罪を許された人はそのイエス様の権威をこの人生を歩んでいくために働かせるものと信じることができ、またそのように生きていく幸いをいただくことができました。私たちは罪の許しをこういうふうに捉えているでしょうか。私たちはなおも信仰を働かせて生きるということにおいて、自分の負い目ですとか、あるいは自分の功績だとかいうもので、その信仰についても、またイエス様にお従いするっていうことにおいても見てはいないでしょうか。それとも私に罪を許す権威を持っておられる方だからこそ、その権威を持って許してくださったからこそ、私はイエス様のご命令にも従うことができるし、また祈ることもできる、そういうふうに 捉えているでしょうか。もしこの罪の許す権威というものが本当に最大の権威として神様が働かせてくださったということを信じているならば、私たちがイエス様にご支配されているということこそ最も素晴らしいことであり、また信仰を持ってお従いしていくということは重荷ではなくなるんではないでしょうか。本当に安心して信頼していくことができると思います。お祈りをして閉じたいと思います。愛する天のお父様、今日は中部の人の癒しを通して神様の許しの権威ということを学びました。ともすると、私たちは自分の失敗やそういうことの引け目を覚えて、それを取り繕おうとしたり、あるいは それを償おうとして良いことをしたり、また生きようとしてしまうところがあるかもしれません。あるいはそれができないときに神様の罪の許しということを、その償いはイエス様しかできないということを忘れて前に進むということを難しく考えてしまうかもしれません。ですけれども、神様は裁く権威を持っておられる。その権威を持って私たちをイエス様の十字架によって許すということを宣言してくださいました。その上に今の歩みがあるということ、また私たちと神様の関係はその上に成り立っているということを覚えていくことができますように、またイエス様の ご命令を聞き、それにお従いしていくことに時に、私たちは神様とのそういう関係の中でそのご命令をいただいており、その難しさを覚えるときに、それに勝る権威を持って罪を許されたということを覚えることができますように、そしてその感謝を捧げし、また私たちを通して表される神様の権威のご栄光を見ていくことができますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。